みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、 JR 関内駅北口から徒歩30秒、関内駅前眼科クリニックの福永博美先生にお話を伺います。今日のテーマは心因性視覚障害、原因と治療です。福永先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生、心因性視覚障害の原因はどのようなことが考えられますか？
共通する特定の原因はありません。しかし家庭環境や学校関係、他に交友関係の問題、中には周囲から褒められたことが心理的葛藤を引き起こし発症することもあります。親の保護下にあった子どもが学校、お稽古、塾などによる新しいストレスが生じる一方、学校生活などでの社会行動に対する周囲、自己の欲求からいい子を求められます。そのため本人の自覚なしにストレスが増大し、しかもストレスの解決法が未発達のため心因性視覚障害が生じると考えられています。
心因性視覚障害のお子さんの保護者にはどんな課題がありますか？
保護者の方には世間体を気にするケースが多いとの報告があり、子どもに負担を強いる傾向が見られるため、保護者による子どものストレスの緩和が大切になります。基本的には学校や家庭でのストレスがないかを探し、見つかれば徐々に取り除くことが大切です。
ストレスになるものが見つからないときはどうすればいいんでしょう？
ストレスになるものが見つからなくても、周囲のものが子どもを見守るだけで症状が改善することが多くあります。ただし高学年の子どもにおいては、周囲のものには心を開かず、なかなか改善しないこともあります。また保護者自身が子どもの病気に気づいていないことも少なくないので、保護者の理解、特に親との触れ合いの時間を増やすことが大切です。
それでは家庭ではどのようなことに注意すればいいですか？
家庭では必要以上に心配し神経質にならないことです。なぜ見えないのというような不用意な言葉や、心の問題だなどと心因性の障害を告げること、むやみに励ましたりすることなどで症状が長期化することもあります。逆に無関心でいることも問題です。成長するに伴い心因性のストレスが薄らぎ、自然治癒が多く、だんだん良くなるから大丈夫ですよなどと励ますなど、適度な関心を持って温かく見守っていく環境が望ましいです。
学校ではどのような対応が必要ですか？
学校での対応としても、担任教師の理解や需要、家庭、眼科医、学校の連携が必要です。養護教諭が窓口になり、学校と教職員間での対応、医師や家庭との連携のあり方も大切になります。
わかりました。福永先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は関内駅前眼科クリニックの福永博美先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。